皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会859回、創世記の第1回、2017年9月8日でございます。夏休みが終わりまして、しばらくぶりに、お会いできて、幸せでございます。今日はなんか車がえらく混みましたですね。何でしょうかね。まさかここに来られる方で混んだわけではないかと思いますけども、でもやっと少し涼しくなって、この夏も結構暑かったですね。変な天候が続いたりなんかして、これからもまた続くのかもしれませんけど、でも聖書をご一緒に学ぶことができることを本当に喜びとしております。で、今日はですね、創世記ですね、今日から創世記を学んでいきたいというふうに思って、おりますが、創世記ですね、これはモーセ五章というふうに言われるんですね。モーセ五章の筆頭ですね、として、著者は、著者というか著者ですね、モーセであろうということですね。ところが異論もありますね。モーセではなくして、もっといろんな人がこの関わったであろうというふうな意見もありますが、私もその頃生きていなかったのでよくわかりません。そしてですね、この、聖書そのものですね、これはもう本当に人類の歴史にとってですね、もう本当に、一番大きな書物であった。そしてまた今もですね、世界で、ベストセラーになっているという書物であります。その創世記がだいたい2000年ぐらい前に、書かれたというわけでございますから、本当に、すごい書物であるということができると思います。ちょっとですね、レジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、一番最初にドストエフスキーの言葉を入れておきました。作家の日記というところに出ている言葉です。聖書は太陽のように人類を照らし、人類の上に力と生命を降り注いできた。いい言葉ですね。私もこれすごいいい言葉だなと思いまして、記録してあったんですけども、この聖書がなかったら人類はどうなっただろうか。おそらく原始的なままで、それこそこの文明の発展もなかったでありましょうし、またこの何て言うんですかね、他の動物たちとの区別もあんまりできないような、そんな歴史を送ってきたかもしれないなというふうに思います。人類の太陽としてですね、力と生命を降り注いできた書物、これをですね、一番最初のところからご一緒に学んでいきたいと思います。お読みします。創世記の1章の1節から。はじめに神は天と地とを創造された。地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。そこまでにしたいと思います。はじめにですね、このレジュメの方をご覧いただきますと、はじめにというのは、ベレーシスという言葉で、創造の始めですね。まだ何もなかったところへですね、この新しいものが作られるという、そういう始めですね。そして、もう一つ参考のためにヨハネ福音書の1章の1節に、はじめに言葉があったの始め、ギリシャ語のアルケーはそもそもの始めで、天地創造の御業が開始される以前から三位一体の神様はすでにおられたのである。したがってこの場合の始めはそもそもの始めで、天地創造より前のことを表している。父なる神様、イエス様、聖霊様はそもそもの始めからおられて、ある時点で天地創造を始められた。それがベレーシス、始めにであるということですね。ですから本当のそもそもの始めではないんですね。そもそもの始めは神様がですね、 おられたということですね。そしてその創造の始め、創造するその始め、それがこのですね、始めに神はと言われるこの始めっていうベレーシスという言葉だということですね。ですから、はい、イエス様はこの創造よりも前からおられたお方、それは当然ですね、神様、三位一体の神様でいらっしゃるからであります。そしてその次のところを見ていただきたいんですが、神ですね、神というレジュメの方ですね、エロヒーム、複数なんですね、複数、ただし創造されたという動詞バーラーという、言葉ですが、これは単数なんです。なんで、主語が複数で、神様は複数でですね、そして、この動詞が単数なのか、文法的な間違いを正しなさいということになると間違いということになりかねないということでありますが、それは父と子と聖霊ですね、この三位一体、ですから一つなるお方ですね、三位にして一体なるお方ですね。したがってですね、この動詞は単数で、単数が使われているということですね。そしてカトリック、それからプロテスタントともですね、この説に立ち、三位一体説をに立っているわけでございます。一方ですね、東方教会、ギリシャ正教とかロシア正教とかですね、これはこの三位一体説を否定しております。これに立たない。そしてこの問題で東方と西方の一元化がなかなかできない、毎年協議を会議を開いているそうでございますが、この妥協というか一致が見られないというのが現状のようでございます。そしてこのバーラーという動詞ですね、無からの創造ですね、アーサーはすでにある材料を用いて他の形を作ること、ヤツアルは形の変化ではなく質的変化を与えることと、まあいろいろありますが、そしてその次に地は形なく虚しくという言葉ですね、東風、暴風ですね、東風がめちゃくちゃになってるわけじゃないんですけど、つまりこの光がなければ無秩序と暗黒混沌ですね、そして闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた、混沌たる地に、息動くものが何も見当たらなかった時、神の霊が地の上を覆っていたですね、ひな鳥が翼を広げて卵を追い慈しみ育てるようにですね、この暗黒といいますか混沌たるですね、無秩序の上にですね神の霊が覆っていたということですね。虚無の上に希望が、愛が、未来が輝き渡った瞬間、それがですね光あれと言われたですね、創造されたその時でありました。そしてこの初めに神は天と地とを創造された、地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた、これはまたこのですね、私たちの心の問題、私たちにも当てはまるのではないでしょうか。光がなかった、イエス様に接する神様にを知らなかった時、それはまさに混沌として、そして光がなかった、ところがそこにですね、神様のイエス様のご愛が光り輝いた時、入った時、私たちの心にはですね、変化が与えられたですね、秩序が与えられた、混沌ではなくなったですね、ですからこのですね、 創造は結局この愛の光ですね、 愛によって作られた、それによって秩序が作られていったというふうに考えてよろしいと思います。そして同時に私たちの人生においてもですね、知らない時は、イエス様を知らない時は本当に混沌、暗黒、どこへ行くのかわからない、そんな人生を送っていたわけでありますが、光を与えられて、そして光の中をですね、御言葉を灯火として歩むことができるようになったということは、本当にもう革命的な、それこそ無から有を生ずるような、そんな出来事であったということもできるかと思います。そしてこのですね、さっきも言いました三位一体ですね、父なる神、そしてまたイエス様、聖霊様ですね、この方が三位一体であるということは、アグスチヌスの、まあ、説でありまして、そして、先ほど言いましたようにカトリックもプロテスタントもこれに、立っているわけでございます。でもこのアグスチヌスという人もこれだって4世紀の人ですからね、4世紀の人が こんなすごいことを考えちゃうのかって、あのアグスチヌス著作集というのは今あの出ているわけでありますが、それを、ね、何十冊とあるんですからね、すごい人がいるもんですね。しかしこの人はですね、もともとは放蕩息子だったんですね。放蕩息子、もう大変なものですね、あんまり言わない方がいいぐらいの方だったんですね。つまり彼自身が混沌で真っ暗闇だったんですよ、彼の人生は。しかし、この神様を知って、そして彼の人生は変えられた。そして彼のそれこそ知性も変えられて、光が与えられて、そしてすごい著作を残し、そして私たちはその恩恵に預かっているということを考えますと、すごい力がやはりですね、神様にはあるということをですね、知ることができると思います。これがもともと優秀で、もちろん優秀なんですけど、もともとすごい光の人で、その人がこの本を、立派な本をいっぱい書いたっていうのは分かるんですけど、そうじゃなくて、暗闇で混沌たる人生ですね、これを送っていた人が神様の光を受けて、そして変えられて、そして、素晴らしい神学者としてですね、歴史に残るですね、残るどころじゃなくて今も生きていると言ってもいいかもしれません。まあ、それはまた三位一体については後でご一緒に学んでいきたいと思いますが、聖書を読み進めていきたいと思います。3節、神は光あれと言われた、すると光があった。神は光あれと言われた、すると光があった。光がなかった時はですね、それこそ混沌たるもの、暗黒でありました。闇が淵の表にあったということであります。そこにですね、光あれと言われたですね、これは光ですね、オールというかですね、秩序が生まれてくる。光あれと言われた、すると光があった。神はその光を見て良しとされた。神はその光と闇とを分けられたですね、つまり秩序ですね、秩序が現れる。暗黒だけ、というのではない、光だけというのではない、これ秩序が生まれるということですね。私たちの、まあ、心の中だって、本当にもう何かドロドロとしてどうしていいかわからない、自分がどこにいるのかわからない、人生どこへ進んでいっていいのかわからないっていう時が、まあ、あったはずですよね。それと同じようにですね、この光あれと言って光が入ると、今度はですね、秩序が生まれてくる。そしてそれを、つまり光と闇と分けられた、 今まで闇しかなかったんですよ、ところが光と闇と分けられた、そして良しとされたんですね。 good ですね、良しとされた、5節、神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた。夕となりまた朝となった第一日である、すごい歴史的な一日ですね、最初の一日であります、暗黒は無秩序でありまして、そこに光が入ると秩序が生まれてくるんですね。6節に参ります。神はまた言われた。水の間に大空があって、水と水とを分けよ。そのようになった。神は大空を作って、大空の下の水と大空の上の水とを分けられた。神はその大空を天と名付けられた。夕となりまた朝となった第二日であるですね。9節の方に行きますね。神はまた言われた。天の下の水は一つところに集まり、乾いた地が現れよ。そのようになった。神はその乾いた地を陸と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。神は見て良しとされた。良しとされたんですね。ですからこの、ですね、私たちの地球も良しとされたんですよね。そしてその後に出てきますけれども、これをこの治める役割が人間に与えられているということですね。11節にはあります。神はまた言われた。地は青草と種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ果樹等を地の上に生えさせよ。そのようになった。地は青草と種類に従って種を持つ草と種類に従って種のある実を結ぶ木とを生えさせた。神は見て良しとされた。夕となりまた朝となった第三日である。ここのところで思いますのは、最初に動物を作らないで植物を作られたということ、これはもう理にかなってるんですよね。植物がなければ動物は生きられないんです。炭素同化作用ってありますね。太陽の光とそれからこの植物ですね、これによって、ですね、炭素が酸素に変えられていくわけでしょ。酸素なければ動物は生きられないです。だからこれすごく合ってるんですよね。先に動物作ってそれから植物作るっていうと、動物はもうあれですよ、呼吸できないですね。そういう意味でもすごいことだなというふうに思いますね。植物が先に作られて、そして良しとされたということですね。14節、神はまた言われた。天の大空に光があって、昼と夜とを分け、印のため、季節のため、日のため、年のためになり、天の大空にあって地を照らす光となれ。そのようになった。神は二つの大きな光を作り、大きい光に昼をつかさどらせ、小さい光に夜をつかさどらせ、また星を作られた。神はこれらを天の大空に置いて地を照らさせ、昼と夜とをつかさどらせ、光と闇とを分けさせられた。神は見て良しとされた。夕となりまた朝となった第四日である。ここでつまり4日目にあれですね、太陽や月や星が作られたということですね。そうするとそれまでの光は、神は神の光といいますかね、ということができるかと思います。 そして神の光というのはですね、あの単なる光というよりは、これやっぱ 愛の光というふうに言った方がいい、じゃないかと思いますね。単なる物理的な光ではなくて、愛の光ですね。私たちはその愛の光をいただくことができる、これは本当に幸いなことであると思います。まあ、愛っていうとなんか日本人はすぐ恋愛とかですね、男女の愛っていうことを考えますけど、あのそんな小さなものではないですよね。愛がなかったら本当にもうあれですね、この世は闇だっていうのがありますけど、本当に闇どころの騒ぎじゃない、存在し得ないですね。愛があるから、子供だってそうですよね。やっぱり、親の愛、あるいは人の愛ですね、これを受けなければですね、もう育たないと思いますね。育つこともできない。次に参ります。20節。神はまた言われた。水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、空の大空を飛べ。神は海の大いなる獣と水に群がるすべての動く生き物と種類に従って創造し、また翼のあるすべての鳥を種類に従って創造された。神は見てよしとされた。神はこれらを祝福して言われた。埋めよ増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕となり、また朝となった。第5日である。ここであるですね、生き物と動物ですね、が作られた。鳥とかですね、あるいはまた魚もそうですね。魚もあれですね、なんかこの間テレビで見ましたけど、とんでもない、何千メートルの海底の方にですね、で泳いでるんですね。重くないのかなと思いますけどねすごいですよね。でもこれは神様に作られた存在で守られているということだと思います。24節の方に参ります。神はまた言われた。地は生き物を種類に従って居出せ。家畜と這うものと地の獣とを種類に従って居出せ。そのようになった。神は地の獣を種類に従い、家畜を種類に従い、また地に這うすべてのものを種類に従って作られた。神は見てよしとされた、ね。獣ですね。次に行きますね。26です。神はまた言われた。我々の形に、我々にかたどって人を作り、これに、海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。27です。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよ。そこにしましょうか。26節。我々の形に、我々にかたどって人を作る。神様にかたどってですね、私たちを作ってくださったということですね。そして、海の魚と空の鳥と家畜と地のすべての獣と地のすべての這うものとを納めさせよう。つまりこのあれですね、この管理を人間に任せるということですね。すごいですね。これ あれですね、ライオンかなんかに任せちゃうと大変ですからね。だから神様はあの光を持って人を作り、そして、愛の光を与えてくださって、そして私たちに理性とかそういうものも与えてくださった。単なる欲望だけで生きるものとされなかったということが分かりますね。ところがですね、今現状を見てまいりますと、あのもうそれこそ木はどんどん伐採されてですね、もう大変な状況ですね。今あの森林ですね、日本でも、私もあの 山梨県に何年か前にあの魚釣りにあの行ったことがあるんですけど、あの川にですね、この石がですね落ちてきたり、あるいはまた木が倒れた木がですねあの落ちてきて、そしてもうあの溢れちゃう、水が溢れちゃう、そういう状況なんですね。なぜかというと、森林の今まではしっかり森林を管理して、そしていらないものは持ち出してですね、そしてちゃんと植えるべきところには木を植えて、そうするとあの大きな石なんかがあの水に流されてあの川に落ちてくるってことはないんですね。それが今ですね、だから今の災害の、まあ、いくどれぐらいかの部分はやっぱりその人間のあれですね、怠慢といいますかね、もう森林なんかを管理しない、もうそのままに置いてある。そのためにですね、今度は川がダメになり、そしてですね洪水が起こる、そして土砂崩れとかですね、そういうものが起こってくるという、そういうことがあるんじゃないかなというふうに思いましたですね。ですから本当に、管理がなかったら本当にもう自然っていうとなんとなく美しいように思いますけど、やっぱり管理されない。あの公園やなんかだってそうでしょ、木を置いとけばいいかっていうとそんなことないですね。やっぱりちゃんと手入れをして、管理をしないと本当にあの綺麗な公園は保てない。それと同じだと思いますね。そして今もう世界中でいろんな伐採が行われたりなんかしてですね、人間はちょっと、態度が大きいんじゃないか、いう感じはしますね。と考えていると、自分もその恩恵に預かってるのかなと思うと、これはもうちょっと、申し訳ないような感じがしますけど、これから人類を守るためにもやっぱりこの神様の精神に立って管理者として人間はですね、ちゃんとこの自然を管理していかなければ、地球を管理していかなければならないんじゃないかなと思いますね。それの一番の、まあ、破壊の行為といえばやっぱり原水爆でしょうね。これがね、みんなで持っちゃったりなんかしてですね、まああんまり言わない方がいいですねあの現実的なね、あのことから目の前にありますから、あんまり言わない方がいいんですけど、しかしあのあれですね、北朝鮮もとんでもないことをやりますけど、しかしそれをやめろって言ってる人たちはもっと持ってるんですからね、原水爆をとんでもない数持ってるわけですから、私はいいけどあんたはやめろっていうのもおかしいなって言っても、別にあの北朝鮮のあのことがですねを弁護するわけではありませんけど、だから非常に難しいことをやってるんだなという感じはしますね。そんなことを話すために聖書を学ぶわけではありませんが、でも神様が人間ですね、地を従わせよ、全ての生き物を治めよと人間の使命を与えてくださっているということは、このことを忘れてはいけないと思います。それはあれですね、神様があの人を神に似せて作ってくださったというところに注目しなければならないと思うんですね。神に似た人間らしい、謙遜さと愛、神に似た知恵とを持ってですね、この自然を管理しなければならないということであると思います。28節 ですかね、これ読みましたね、28節から読みました。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物とを治めよですね、また神はまた言われた、私は全地の表にある種を持つすべての草と種のある実を結ぶすべての木とをあなた方に与える。これはあなた方の食物となるであろう。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地に這うすべてのもの、すなわち命あるものには食物としてすべての青草を与える。そのようになった。31節、神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かった。夕となり、また朝となった。第6日であると。そこまでにしたいと思います。これがですね、6日間の創造の記事でございます。ちょっとレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、創造というところは真ん中頃にありますか、黒い、三角の、暗黒は無秩序、そこに光が入ると秩序が生まれる。私たちの人生も光がなければ暗黒。この光はオール、4日目の天の大空にあって地を照らす光となれの光は太陽で、ハメオロット、光るもの。最初の光は神ご自身の輝きであった。この光は愛の光であり希望の光であった。その光を受けると暗黒と混沌に秩序が与えられる。私たちの心にも光がなければ暗黒と混沌だけの絶望状態となる。そしてヨハネ、福音書の1章の9、すべての人を照らす誠の光があって世に来た。イエス様の降誕のことですね。神は自分の形に人を創造された。形はイメージ、肖像ですね。肖像、神、私たち神の肖像ですね。すごい肖像ですね。私なんかかなり破壊された肖像ですけど、そういう意味じゃないですね。神様に似たもの、愛のあるもの、知恵のあるものですね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、また海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物と治めよ。自然の管理は人間の務めであるということ、自然破壊は罪であるということですね。さっき申し上げた。さて、この三位一体ということをですね、ご一緒に学んでいきたいと思います。三位一体説というのは、さっきも申し上げましたようにアウグスティヌスのですね、神学であります。父と子と聖霊は、お読みしますね。父と子と聖霊は各々が神であって、しかも全てが同時に一つの神である。その各々が十分な実体性を持つが、その全てが同時に一つの実体である。父は子ではなく、また聖霊でもない。子は父でなく聖霊でない。聖霊は父でなく子でもない。しかも父は父でしかなく、子は子でしかなく、聖霊は聖霊でしかない。この三位に等しい永遠性、等しい普遍性、等しい尊厳、等しい、権能が属する。父には一性、子には相当性、聖霊には一性と相当性の調和がある。この三位は皆父のゆえに一つであり、皆このゆえに等しく、皆聖霊のゆえに結びついているというのが、このアウグスティヌスの言葉で。そしてそれだけではちょっと分かりませんので、もう2枚ですね、今回特別にですね、アウグスティヌスの著作集から抜いてみました。お読みします。三位一体、 私たちの主イエス・キリストは神ではないとか、真の神ではないとか、あるいは御父と共に唯一の神ではないとか、変化するゆえに真に不死なる方ではないと語った人々は、この上なく明瞭で堅固な尊い証言の声によって退けられている。その証言によれば、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、ヨハネの1の1ですね、のである。神の言葉は神の独り子を指すと受け取るべきことは言うまでもない。これについて続いて言われる。言葉は肉となって私たちの中に宿った。ヨハネ1の14ですね。これは時間の中で諸女から生まれた方の受肉としての誕生を表している。だが、この証言の中では、言葉は神であるだけでなく、御父と同じ実体であることも明らかにされている。すなわち、言葉は神であったに続いてこう言われる。言葉は初めに神と共にあった。すべてのものはそれによって作られ、それによらずに作られたものはなかった。ヨハネ1章の1節、1章の3節から4節ですね。すべてのものとは作られた限りのもの、すべての被造物である。すべてのものは言葉によって作られたが、その言葉が作られたものでないことはここからして全く明らかである。言葉は作られたのではないから、被造物ではない。言葉は被造物でないならば、御父と同じ実体を持っている。神でない、全ての実体は被造物であり、被造物でない実体は神である。つまり、イエス様は神であるということをここで言ってるわけですね。御子がその御父と同じ実体でないならば、御子は作られた実体ということになろう。そして作られた実体であるならば、全てのものが御子によって作られたとは言えない、ね、神であるイエス様が作られたということはですね、このイエス様は作られたものではないということですね。被造物ではない。しかし、全てのものは彼によって作られた。故に御子は御父と同じ実体である。父なる神様と同じ神様でいらっしゃるということですね。それゆえ、また御子は神であるだけでなく、真の神である。そのことを同じヨハネが手紙の中でこの上なく明瞭に述べている。私たちは神の御子が来て真の神を知るようにと、私たちに知性を与えてくださったことを知っている。またこの真なる方の、真の御子イエス・キリストのうちにあることを知っている。この方は真の神であり、永遠の生命である。ヨハネ1章の第一ヨハネの5章の20節ですね。つまりこれ、神イエス様は、まあ、人となられましたからね、これは神じゃないでしょうという、そういうのに対してですね、イエス様は神であるということをですね、このアウグスティヌスは言っているわけでございます。もちろん父なる神様は神であるというのは、これはもう大体誰でもそう思いますけど、イエス様は神であるというね、人であって神であるという、そのことをですね、ここでアウグスティヌスは言っているわけでございます。その次をお読みします。同じ人はまた言っている。私たちには未知なる一人の神がおられる。万物は彼から出て、私たちも彼に属す、彼に帰する。またイエス・キリストなる一人の主がおられる。万物はこの方によってなり、私たちもこの方によってなったのである。コリント1の8の6節ですね。これはヨハネが万物は彼によってなったと言ったように、被造物全体を指すことを誰が疑うだろうか。そこで私は、使徒が別の箇所で万物は彼から出て彼によってなり彼に帰する、栄光が永遠の永遠まで彼にあるように、ローマ書の11の36といった、その方について問うのである。もし御父と御子と聖霊について、彼からとは御父から、彼によってとは御子によって、 彼にとは聖霊にと、それぞれのペルソナに一つのものを帰属させるにせよ、御父と御子と聖霊は栄光が永遠の永遠まで彼にあるようにという単数形の表示からして、して神であるしてルールはいらないですね、して神であることは明らかである、単数ですね、お三方の動詞が単数であるということは 一つなるお方ということですね、一つのペルソナですね、そこで使徒はこの文の始めに御父または御子または聖霊の知恵と知識の富は深いと言ったのではなく、こう言ったのである、神の知恵と知識の富は深い、彼の裁きは極めがたく、彼の道は尋ねがたい、誰が主の思いを知っていたか、誰が主の計画に預かったか、また誰がまず主に与えてその報いを得るというのか、万物は主から出て主によってなり主に帰するのである、栄光が永遠の永遠まで主にあるように、アーメン、ローマ書の2章の33節から36節ですね。あの連中がこのことを密使についてだけ誓いしようと欲するならば、なぜここで万物が御子によって存在すると言われ、コリントの信徒への手紙では、一人の主イエス・キリストがおられ、彼によって万物がなった。コリント1の8の6ですね。と言われ、また、ヨハネによる福音書では、万物は彼によってなったと言われたのであろうか。実際あるものは御子によって、あるものは御子によって作られたとすると、万物が御子によって作られたとも、万物が御子によって作られたともいうことはできない。万物が御子によって作られ、万物が御子によって作られたということは、御子によって作られたものは御子によって作られたものと同じであるということである。それゆえ、御子は御子に等しく、イエス様はですね、父なる神様と等しく、御父と御子の働きは非分離である、分けることできないということですね、なぜなら御子自身が作ったのではない御子を御父が作ったとすると、万物が御子によって作られたのではないことになるからである。しかし万物は御子によって作られたのである。それゆえ御子は作られたのではなく、御父と共に作られた万物を作ったのである。使徒はこれについて沈黙せず、極めて明瞭な言葉で言っている。彼は神の形であられたが、神と等しくあることを簒奪とは思わなかった。ちょっと訳がこれ違いますからね、我々の訳とは、ビリピじゃないですね、ピリピですね、2の6、使徒はここでは御父を神と呼んでいるが、それは他の箇所でキリストの頭は神である、コリント1、11の3と言っているのと同じである。同様に聖霊についての証言の収録があって、私たちより先に聖霊を論じた人々はそれを十分に用いている。すなわち聖霊は神であって被造物ではないことの証言である。聖霊が被造物でないならば神であり、人間について神々と呼ばれることがある。詩編82の81の6ですね。数真の神である。それゆえ聖霊は御子と御子に全く等しく、三位一体の統一において等しい実体、等しい永遠である。聖霊は被造物ではないとはっきり述べているのは、創造物にではなく神に仕えよと命じた箇所である。ローマ書の1章の25節。この仕えるは神によって互いに仕える、ガラテヤ5章13というのと同じではなく、ただ神の御を拝めとの命令である。 そこで神に向けてなすべき礼拝、仕えることを偶像に向けてなすものは偶像礼拝者と呼ばれる。あなたの主なる神をあがめ、彼にのみ仕えよ、申命記6の13とあるのは礼拝の意味で言われたのである。しかし、あなたの主なる神をあがめ、彼にのみ仕えよと言われたことからして、そのような礼拝をもって被造物に仕えることは禁じられており、それゆえ人は、創造者を拝むよりも被造物を拝み、それに仕えるものを非難したのである。神の霊に仕える私たちこそ真の割礼者である。ピリピ 3-3 と使徒が言っているように、すべての生徒たちが仕える聖霊は決して被造物ではない。使徒は他の箇所で、あなた方の体はキリストの死体であると言っている。そこでキリストの死体が聖霊の宮であるならば、聖霊は被造物ではない。なぜなら私たちの体を美なりとするその方には、神にのみ仕える礼拝を着さなければならないからである。まあ、難しいですけど、しかし一応こういうのがあると。それでこの三位一体説に、ですね、カトリック、ローマカトリック教会、それから、まあ、私たちのプロテスタント教会もこれに立っているということは一応覚えておかなければならないというふうに思います。でこれがね、東方教会ですね、ギリシャ正教とかロシア正教とか、そちらの方々と一致ができないところですね。これ一致したら世界がね、また変わってくるんだろうと思いますけど、なかなかこれ一致はできない、ところのようでございます。それにしましても私たちはこの、ドストエフスキーの言葉のようにですね、聖書は太陽のように人類を照らし、人類の上に力と生命を降り注いできた、その通りであると思います。そしてこの光を受けないで一生終わるなんて、これはもう本当にもう闇の人生、ですね、言わなければならないと思います。そして私たちもですね、これをですね、全ての人に伝えていかなければならない。そうすることによって一人一人の内側に神の光が注がれる。そのことによって内側に秩序が生まれ、そしてですね、この明るさが、光がですね、灯されるということでありますから、一生懸命この伝えていかなければならない。まあ、そのためにも、まあ、聖書というものをですね、まあ、学んで、そしてそれをですね、伝えていく、優しく、そしてまた単に御言葉ばかり並べてするんじゃなくて、愛を持ってですね、そしてその元はどこから来るのか、そのことをですね、人々に感じていただけるなら、これはもう素晴らしい。それは神様から来ているんだ、あの人の愛や優しさは神様から来ているんだということを感じ取っていただければ、これはもう素晴らしい証になるというふうに思います。そうありたいなと願うものでございます。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、夏休みが終わって第1回の聖書を学ぶ会を持つことができました。創世記から改めて学び直しておりますが、どうぞ主よ、この私たちに知恵を与え、そしてまた何よりもあなたの御心を御心として、あなたの光をいっぱいにいただいて、あなたのご愛をいっぱいにいただいて、私たちの内側にも光と愛が満ち溢れますように、どうぞ私たちを整え用いてください。お願い申し上げます。感謝します。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。